これポッドキャストのねアーカイブで聞いてる人は、のために説明しておくと、一応録音しているのが6月6日土曜日の夕方なので、WWDC の2日前に録音してます。で、多分聞いてる人がね6月8日以降に聞くと、もう WWDC のキーノートとか終わってるんで、これから話してる内容が
何言ってんだこいつらみたいな
ことになると思うんですけどもまあそれを楽しむもよし、もうそれは知ってるよっていうことであれば、飛ばしてもらっても構わないんでお願いします。
はい、
はい、じゃあ WWDC の話をしましょう。
何今回目玉は
今回
あるのなんか、
ウォッチじゃないだから、ウォッチ SDK、 ウォッチネイティブ SDK、
うん、
ウォッチキットじゃなくて、ウォッチ SDK。
何もできないからね、今ね。
うん、そうね。
うん。
うん、
この間、リコードのカンファレンスで、シニアバイスプレジデント・オブ・オペレーションの人が出て、ネイティブ SDK 出るよってネタバレしてたみたいですね。
うん。でもなんか一番最初にティム・クックが去年の11月だっけ、10月に発表したときに、SDK も出して、なんか3つ用意してる。グランスはなんか何もしなくても簡単にできて、ウォッチキットは電話となんかで、あとネイティブ SDK とか3つよ紹介してた気がするけどな、確か、
うん、
最初にね。
セッションもだってウォッチのセッションめちゃくちゃたくさんあるじゃん。
うん、確かに
ね、だから WWDC のさ、うん、アプリ入れればさ、わかるじゃん。
そうそう、うん。
あ、でもタイトルとかは出てないでしょ。
タイトルは出てない。あ、でもね、なんか、Mac と iOS、iOS とウォッチって3種類あるから、うん、カテゴリーがもうウォッチのセッションがすげえたくさんあるから、
うん、そうだね。これウォッチキットであんなたくさんはできないから。
できない、できない。
うん。
うん、
まあ出るんでしょ、そこは。
うん。
うん、まあ、ね、出ないとだって、まあ、ハートレートとかも取れないしさ、何もできないじゃん、本当に。
うん。うん、ハートレートも取れるの、この API で。
いや、取れるでしょう、そりゃ。だってナイキのアプリとかだって何もできない、今。
まあね。
うん。うん、
なんか電池食うからね、いろいろと。
まあだからそこはでもまあシリアスなワークアウトをする人にはやっぱいいんじゃない、うん、うん。だってワークアウトの時しかつけないみたいな使い方もまあ可能っちゃ可能でしょ。
まあね。
うん。
確かにね。
うん。
あの二人は Apple Watch 届いてからずっとグリーンのサークルになってるんですか？
グリーンのサークルな、うん、まあ大体。ちょっと見ようか。どれぐらいになってるか。
いや、サークルなんて別途、あれサークルつながるの
広島さんはあれだもんね、反抗してるもんね。
反抗っていうか人の言うことを聞くの嫌だからね立てってさ、さっき立ってたよ、うん、1時間ごとに言うんだよ、立ちましょうって。
そうね、
知るかよ、
うん、
めったに立たないから。
僕はまあまあかな、8割ぐらいかな。
ゴール8割も、
うん、
ありえなくない？
なんかこう全体的なゴールがあんまりパッと見えるアプリがないんで、ちょっと何とも言い難いけど、うん、それぐらいだと思う。
僕はだからね、
全然丸終わってないじゃん、それひどくない？
なんで？僕はでもね、ゴールをねものすごく低くすることによって、
僕ほとんど埋まってるよ。
まあ見えないんで、ちょっと後でスクリーンショットをじゃあツイッターかなんかにアップしてください。
これのスクリーンショットをこう貼っといたらもうどんだけダメなやつだと思う。
それ相当ダメな人だよ。
ね。
立ってないし
だよ。立ってないよ。だって僕座ってやる仕事だし。
いやだからそういう人のためにあるんだけど、
まあね。だけどね、はっきりだから土曜日だけは、ね、
運動日すごいな。
土曜日だけは完璧なんだよ。
うん、本当だ。
ほとんど。うん、全部。
運動する日はまあ。ちゃんと。
そう。あとね、面白いのがね、やっぱりね、ランチに出かけた日は歩いてる。
うん、ああ、なるほどね。
うん。だから分かる。いつランチに出たかよく分かる。
うん、うんうん。
週に1回か2回しか外出ないから。
うん、すごいね、
うん。
それって結局やっぱ毎時50分ぐらいにスタンドアップって言われる。
そう。
だよね。
必ず50分、うん。
僕はやっぱ気になってるのは、その、Apple のキーノート10時に始まった時に、10時50分に会場にいるみんな立って、
みんな慣れ
る
の、
うん、うん、みんな立つよ、立つしかないよ。
多分もう用意されてる、それが。ティム・クックが出てきて立ちましょうとかっ
つって、そう
だよね、ラジオ体操みたいなことをして、
そう、ウォッチの発表を多分10時50分前後にするんじゃないかなっていう気がしている、うんうん、
ね、それはありえるね、うん、これなんかランダムっていうか人ごとに変えりゃいいのにな、10時50分じゃなくて。
そうなの？
必ず別に50分じゃなくてもよくない？まあね、だから姉さんもこの間アプローチ届いたんだけど、同じ時間になる、一緒のオフィスで仕事してる
あれっつってみんな立ち上がる。
そうそう
そう不合なんじゃない、そう立ってる人がいたら、ああウォッチを持ってる人なんだっていう。
まあね、確かにね、
うん、でも立たないけどね、めったに僕は、
うん
うん、やかましいって言いながらディスミスをしてるよいつも。
そっか、うん、広島さん今ウォッチのアプリ絶賛書いてるんですか。
いや書いてない。
あ、そう、
だからあの SDK が出たらやろうと思って、そのための準備はしてるけど
準備、
うん、あの小さいコードでこうなんていうのクラシケーションをこう動かすとか、そういったことの準備は一応してるんだけど、今できることで今動かせないからね、何にもね本当にね、
うん、
だから、うん、まあグランスとかまあね、プッシュノーティフィケーションとかいろいろあるけど、まあどうでもいいかなって感じで、
うん、まあ今はね、
うん
うん、まあ実際サードパーティーのアプリでいっぱい入れて一番使い、なんだろうな、サードパーティーのアプリ結局ほとんど使ってないかな、
ウォッチ、
うん、なんかだからやっぱ今あるウォッチキットだけでできることだとあんまりこう嬉しい機能がないってことかな、要するに、
うん、
アップル製のアプリはいっぱい使ってるけど、
もともと入ってるやつね。
そうそうそうそう。サードパーティーのはあんまり使ってないから。うん。まあだから SDK が出れば変わると思うけど。
いいのがあればね。
うん。
何がやりたいかって言われるとな、別にそんな何もやりたくないんだけどな。
まあでもまあワークアウト系が一番大きいんじゃない、
うん、うん。ワークアウト系だけな気もするんだけど、うん、他に何があって言われるとな。
昨日ね、あの、新しいアプリじゃないんですけど、ツイッターと、あとテッククランチかなんかにも紹介されていた、あの、面白い動画があって、あの、デイビッド・スミスっていう、ポッドキャストをよくやってるデベロッパーの人が、1日で6時間ぐらいかけて、あの、新しいウォッチアプリを作った様子を、あの、写真の、なんていうんですか、あの、タイムラプスで、あの、動画で公開してて、それが結構面白かったですね。実際に作ってるアプリは、Take Me There っていうアプリで、あのお気に入りの場所を何箇所か登録しておくと、そのウォッチのところから2タップぐらいでその行きたい場所をパパンとやって、そのナビゲーションがすぐスタート
する。そういうのいいね、うん、そういうのいいね、
まあ、なんでそういうのアプリを作ろうと思ったかっていうのも最初に5分ぐらい話してて、うん、まあ、既存の Apple アプリだとできるんだけど、そのフェイバリットに登録して iPhone の方でそれを登録してからウォッチで起動してタップしてタップしてタップしてみたいな感じで、すごいこうできるんだけどものすごい手間が多い、
うんうんうん、
でそういうのを簡単にするアプリを作りたかったっていう話で ね、
今できることで多分限界までちゃんとやって使えるもの、
ね、昔あれ広島さんだっけ、姉さんが作ったウェブアプリで Take Me Home っていうのを作って、うん、ウェブサイトなんだけど、ウェブサイトアイコンだからホームスクリーン登録できるじゃない、うん、でウェブサイトは実際マップに飛ぶだけなのね。でウェブサイトに自分の家のアドレスを登録しておいて、だからそのアイコンをクリックするとマップに飛んで家までのルート検索ができるっていう、だからワンタップで家に行けるっていうアプリを昔ウェブアプリで作ってたけど、なんかそれに近いアイデアではあるね。
そうね、うん、何もできない割には、まあ、マップとかは表示できたりとかするし、
うん
うん、
なるほどね、
まあ、何ができるようになって何が嬉しいのか、まあ、ゴミみたいなアプリは出てくると思うけどね、めちゃくちゃたくさん。
まあね、
うん。ハードレートでどうとか、全然関係ないんだけど、うん、ハードレートがあるっていうの数字を超えると、こう、ビューが開くとかさ。
うんうん、まあ、いろいろ、アイデアがね。
出てくるんだろう
けど
ね。
うん。うん、あの、YO みたいなアプリとかね。でも、YO みたいなアプリはもうすでにあんのか。別にそれは本体の上で動く必要全くないか。
うん、ノーティフィケーションだけするんだったらそうなんだよね。うん、だから。僕だ、対応してないアプリいっぱいあるじゃない、インスタグラムとかフェイスブックとかは対応してないよね、
うん、
でもノーティフィケーションがね飛ぶからそれでまあ十分というかさ、
うんうん
うん、
いらないしね、だからそこで何もできないからさ来て、
そうなんだ、だから結局あんまりやることがないから、
う
ん、
そうブラウズできるだけだからさ、それがメインのものだったらいいけど、
そうていうかそうあるべきだけどね、だってこれ時計でさ10秒以上使いたくないじゃん、なんか来てまあそのなんかこう例えばまあメッセージが来て返事をする、まあ、3つの選択肢の中から返事をするか無視するか電話開くかみたいなのを5秒以内でやるっていうためのものだと僕は思うんだけどね。
そうね、
15秒とか使わないといけないようになったらもう腕も疲れるしさ、うん、なんかそんなに長いこと使うんだったら電話開いた方がいいから、
うん、
結局なそんなにできないことをっていうのが前提の上で何ができるかを考えるのが大事だと思うけどね、うん、逆に言うとね、
そうこの間出てもらった時は確か発売して数日本当にまだ届いてない時とかにやってからだったけど、 あの後結構いろんなアプリの開発者が実際に実機で開発してみてなんか全然違うわって言って作り直してたりして
て、うん、そうだね、マルコがオーバーキャスト全部作り直してたもんね、
うんうん、実際あの開発とかもネイティブも含めてだけど、あの実機で開発するの大変だよね。
大変、これだからどうやってるんだろうみんなと思って、こうなんかこう腕を上げながら開発するの、だからキーボード打てないじゃんこれ見ながらだとさ、デバッグしたりとかさ
置いてやるんじゃないの。
いやだ 置けないじゃん、
ずっと置いといても別
に、だからこれバンドがあるからさ、うん、置きにくいじゃん、スタンドみたいなのないしさ、
これなんかあるじゃん、あのなんだっけ、あの一番高いやつとかさ、充電器のやつ、
あ一番高いのね、
あれって高いやつにしかついてないの。
ついてないんじゃないかな。
じゃないかな、
うん、うん、てかあれも別にマグネットで置いてるだけだから多分滑ったりするよね、しないかな、
滑る感じはなかったけどね。
あ、ほんと、
うん、
じゃあ WWDC であれだ、アップルが開発者用のドックをプレゼントすればいいのかな、
うん、
これで開発してねみたいな、
うん、そうだね、うん、プレゼントしないけどね、
プレゼントはしないね、
アップルはしない
、うん
うん、
そうそうそう、
売り始めたらみんな買うだろうねすぐに、
うんうん、まあそんなとこですかね、
ウォッチはね、
はね、
うん、
でもまあメインは何、 iOS の、
まあ、iOS に行
きますか、直しておしまい、
メインがウォッチだよ、だから iOS はだから直しておしまいだよ、
ああそうか、
ウォッチがメインで
iOS ないんですか、
うん、
うん、ウォッチがメインなんだ、すごいな、うん、それもって感じだけどね、
うん、じゃない、
ユーザー数的にもさ、
うん、っていうかだから iOS と macOS は去年のメスを直さないといけないから、
うん、
でもそれだと発表できることが少ないからウォッチをメインにしてiOS と mac は直しましたみたいな感じにするんじゃね、
うん、まあそうかもね、うん、
まあメソというかね、あの iOS8 と OS10、 10.10 で、
うん、
かなり去年の WWDC は盛り上がったんですけども、
うん、
今年はそこから一回ギアを引いて、
そうね、
うん、安定化っていう感じですかね。
まあスノーレパードみたいな感じかね。
うん、iOS はそんなひどくないよね。でもね、Mac はひどいけど、DNS と iOS 8はそんなでもないよね。
うん、まあそうね。
Mac と比べると、うん、Mac のひどさと比べると、
まあそんな。
で、iOS 7の時はひどかったけど、デザイン変えたからね。だから8は一応デザイン的には2世代目だからさ。
うん、
まあひどいというよりは開発者がその毎年毎年こう新しいのとか入れられるとついていけなくなるっていうのもあるんじゃないですか。
去年ちょっと入れすぎたもんね、あのいろんな機能ね、うんうん、
まあ、だいぶ変わったもんね、コントローラー系とかがね、
うん
うん、ちゃんと動くようになれば別にいいと思うんだけど、
ね、まあね、うんうん、
僕はあの全然感じてないですけど iOS8 にしてから結構 4S とか iPhone5 とかでかなり動作が遅くなったっていうのもあるみたいですね、
うんうん、
まあ 4S 使ってる人は自業自得だよ、
まあね、
何それって感じで、いまだにまだサポートしてるのがすごいけど、
ね、4S はもうやめだって、え 4S って A5 かまだ、うん
うん、
やめるんじゃないかな次。でもなんか Apple は次のバージョンでそういうのもでもまあちゃんと動くように最適化頑張ってみたいなことなんかどっかで聞いたけどね、噂サイトで書いてあったけど、
画面も小さいしさ
、うん、
なくね、
まあもうだって売ってないよね。4S は売らなくなったよね、今ね。
4S は売ってない。
そうよね。欲しいがただだからね、今ね。
そうだね。
まあもう新しいユーザー増えないから、少なくともね、うんうん。うん。
でも持ってる人すごいたくさんいるんだ。買い替えないんだ。
うん、ね、結構 4S とかだともう、それで満足っていう人はいるはいるんだよね。
だから 4S だって去年まで売ってたからね。0円で。去年買った人もいるわけだよ。だからもう何年も使ってる人もいれば、去年ただで買った人もいるから。
めちゃくちゃ重たいよ。
重いね、
うん、
小さい割にね、
うん
うん、
ガラスだからね、
うん、
ないわあれはもう作っててもう完全にもう無視してる、うん、それ使って文句言われてももうあはいって感じ、
うん
うん
うん、
あと他の噂としては、フォント
が
サンフランシスコフォントに
変わるって言ってるね、
なる
みたいな、変わるのかね、変わる必要があんまり分かんないんだけどな、うんうん、あれはだってさ、ウォッチ上はさ、フォント小さいからさ、
まあね、
それに最適化したフォントっていうのは必要だと思うけどさ、うん、iPhone 広くなってるからね、画面がね、綺麗なフォントの方がいいからね、
確かに、
うん、
だからなんかこうその細身の字でやっぱ綺麗に見えるのはサンフランシスコの方がいいみたいなことを結構言ってる人が多くて、
まあそう、
うん、でそんなに変わらないからさ、前のヘルベチカから前なんだっけ、
ヘルベチカニュー、
うん、の前が前からさ変わったじゃない、うん、それほど大きな、
ヘルベチカニューは本当よくできた本だと思うけどね、
うん
うん
うん、でまあ変えるかもしれないし、
ただまあちょっと 飽きてるって言うとあれだけど、どこでもそれだからさ、みんなそれでクリーンに見えるからさ、まあね、うん、あらゆるところで使われてるから、うん、ちょっとなんかありきたり感がありすぎるっていうのはあるけど、
ヨセミテはヘルベティカニューなんだよね、
うん、
だから OS10 の次のバージョンもサンフランシスコフォント
になる可能性はあるよね。だからね、うん、
サンフランシスコか、クパティーノじゃないんだよ
な, そう、ね、う
ん、なんでだろうと思うんだけどなんでサンフランシスコなんだろう。
別にこれアップルが作ったフォントではないんじゃないの。だってサンフランシスコっていうフォントを拾ってきただけで、
そうなの、アップルが作ったなと思ってた。
あ、そうなんだ、
うん、
ちょっとわかんないけど、
サンフランシスコ住んでるデザイナーが中心になって、
うん、かもね、
やったから、
うん、まあ、ティーノ、まあ、ティーノって名前なんだ、だってアップル本社には何もない
、まあね、まあね、確かにね、ほんとね、うん、フォントをそういえばなんかあれだったね、先週もなんか話してたね、なんだっけ、
ああ、ノットフォント、
ノットフォントっていうからなんかさ、奥井さんかなんか関係があるんだ
よね。ノットの方
思ってたんだけど、そうじゃないみたいな、
ね。
最近ちょっとね、新幹線が開通して、話題の、ノートというか、金沢というか。
うん、ノートまではいかない
よ。でも結構日本人のユーザーは、Google のノートフォントの書くときに、漢字でノートって、
あ、そうなんだ、
書いてますけど、それは、違くて。
僕先週リビルドで聞いて、それ。そうなんだと思って、
豆腐が出ないようにするっていう、ね、うん、下駄文字っつうかね、
うん、
がノートオフでノートなんですけど、
うん、
まあそれはいいとして、
うん、フォントね、
うん、
まあ何も新しい機能じゃあ追加なしか、
うん、
今日は
だから、まあ、音楽のストリーミングサービスが始まるっていう噂あるよね。てかもう実際まあ 8.4 のベータがさ、ミュージックアプリだいぶ変わってるから、
そうだ、
ね、まあ多分それは始まるんだろうなっていう、
うんうん、
でもそれはどうですかね、 WWDC であんまデベロッパーに向けて発表してもなーっていう話
題になってますけど、まあね、うん、そうね、うん、デベロッパーがなんかできるわけじゃないからね、うん、うん、
なんか去年は広島さんがキーボード、外部サードパーティーキーボードっていう素晴らしい予言をしましたけど、うん、今年はそれに匹敵するのないですか、なんか
匹敵する予言、
何かをやってくれるんだったら考えようがあるんだけど、あんまりないって言われると なさそうだもんな。
まあ例えばですけど、うん、まあ前からこう話に上っては消えるそのウィジェットみたいなやつがホームスクリーンに、う
ん、ああ、
それもねあるかなってね、ちょっとねこの何日かずっと考えてるんだけどね、うん、ないね。
あ、本当、
うん、エクステンションをもうちょっと使いやすくしてくれれば、
あ、
多分いいと思う、
ね、僕それで思ったのは、うん、ウォッチを買って、今でもまあ今だいぶまあ やらなくなったけど、まあ最初の 2,3 週間はさ、こうウォッチフェイスをしょっちゅう変えてたのね、
うん、
だからその日の気分によってとかさ、何を出したすごいシンプルなやつにしたりとか、全部の情報を出すモードに変えたりとかして、
うん、
結構便利で、その天気とか、そのあと何が出るんだっけ、天気とそのまあ、今出してないんだけど、
月の満ち欠けとか
月の満ち欠けやらないけど、日の出日の入りとかさ、
はい、出るね、
そう、天気と温度とか出ると便利なのよ、
うん、あ、そう
って思って、すごい便利だなと思って、ふと気づいたのは、なんで iPhone でできないんだろうっていう、うん、iPhone のロックスクリーンでね、
あ、
うん、だからそれはできてもいいんじゃないかなっていう、
コンプリケーション、
Android、昔からそうだもんね、
うん、
コンプリケーションっていうんだっけ、
コンプリケーション、これ、
うん、
ああ、そうか、そうか、そうだね、うん。コンプリケーションっていうのね。うん。そう。それはね、だから、まあ、サードパーティーができるかどうかともかくとして。
できないっていうよりも、こう出てるんだけど、分かりにくいんだよね。
分かりにくい。
数字で。
そのノーティフィケーションセンターじゃなくて、ロックスクリーン出てほしいのよ。だから、そしたらさ、アンロックしなくても、見るだけで一応分かるじゃない、そういう情報が。うん。だけど、まあ、ウォッチがあるから、今もうやらないのかな。
おー、ロックスクリーンはあるね。
そう。
うん
うん、ロックスクリーンはまあ今回あるかどうか分かんないけど、ロックスクリーンはいずれ、
そう、なんか変えてほしいな、
エクステンション的なものが、でもみんなそうするとゴミばっかりになっちゃうから、うん、
まあそれは入れなきゃいいだけ、
まあ、うん、そうだね、
そうね、結構先週の IO の時も話したんですけど、結構アップルが、アンドロイドが先にやったものをまあアップルが出してきたりとか、今年はターンとしては逆で、先週のGoogle I.O. だと Android M でかなり iOS スタイルのパーミッションとか、
うん、
コピー&ペーストのウィンドウとかなってきたのを考えると、うん、まあロックスクリーンっていうのは Android の今まで自由だったところを、まあ、Apple は今までそういうのやってこなかったから、
うん、
そういうのをやってもおかしくないかなっていう気はします ね、
そうね、うん、だから操作できる必要ないのよ、別に表示必要な欲しい情報があれば、
そうね、
うん、それぐらいはあってもいいんじゃないかなという気はするけどね、うん、まあ、もしくは Apple がもうちょっと用意してくれるか、うん、 これウォッチフェイスだって作れないじゃん。ウォッチフェイスだけを表示するアプリ今リジェクトされてるから。
はいはい、
うん、
それはずっと変わんないかな。
変わんないんじゃないかな、うん、多分ね。
でもずっと前からさ、ネクサスとかとさ、アクティブデスクトップみたいなさ、わけわかんないさ、機能があってさ、うん、それ、これ iOS どこだったっけ、何かで動くなったじゃない、あの、
ライブウォールペーパー。
そう、ライブウォールペーパーみたいなさ、それができるんだからさ、なんかここでアニメーションをできるようなプロセスがあっても別に。
そうね、うん、まあアニメーションというか、まあ、うん、
何らかしらのこう。
僕が欲しいのは、まあ、なんか、エクストラな情報だけだけどね、その日の入りとかさ、そういう系だけど、うん、なんかそれ以上のものは必要ないけど、
まあね、
あとインタラクションはこれ変える可能性があるから多分やらせないと思うんだよね。ボタンとかさ、こうスワイプ、カメラアイコンをスワイプアップするとカメラになるとかさ、ちょいちょい変えてるじゃない、
うん、そうね。
だから多分
インタラクションなしか、
うん、サードパーティーに何かやらせるとしても、うん、その何かそこでできるっていうふうにはしないと思うけどね。将来自分たちの制限になっちゃうからさ。
このエクステンション上で何もできないのがちょっと辛いんだよな。そういえば。
そのノーティフィケーション上？
エクステンション。ノーティフィケーションの、
うん、
トゥデイか、
うん。
トゥデイエクステンション上って表示しててタップすると、うん、そのアプリが開くんだけど、うん、それしかできない。
行くだけだもんね。
うん、
でもなんか前、そこに電卓を表示するピーカルクっていうアプリがあって。
あれ、リジェクトされたんじゃない？
リジェクトされたんだけど、文句言ったらなんか復活したよね。
あ、そうなんだ。
うんうん、
じゃあできるんだ。
できるのかな？
一応その、ドキュメントにはかなり曖昧に そこで完結するようなアプリを作ってはいけないみたいなことは言ってるんだけど、でも去年の WWDC の そのデモのセッションではなんか電卓みたいなアプリがやってたので、
ね、
それはこう矛盾してるっていうかね、
うん、まあ、まあアップルの矛盾はいっぱいあるから、
まあね、自分たちの都合だけだから
ね。一応ね、 Android のこと言うとロックスクリーンはあのロリポップから公式には変えられなくなったんですよ。あとライブウォールペーパーもあの多分 4.4 ぐらいからもうデフォルトではついてこなくなって
、もともとついてたあのライブウォールペーパーはゴミだもんね、まあ、何もこれいいなっていうのがないよね。ただできるということを誇示したいがためのものでしかないからね、
うん、そうそう、
完全にゴミだったね。
ア
ンドロイドはさ、ロリポップとかやるともういくつのか分かんないからさ。
ロリポップ今新しいやつ
5.0、
うん、5.1 か、
うん、数字の方がやっぱいいね。
まあでもそれは OS10 もそうじゃない？ヨセミテとか。
でもさ、一応 10.10 とかあるから。
まあ、あるけど、
うん、いや僕もだから名前で言われると分かんないよ。レパードとかやるとそれいくつとかって思うからさ。
まあそうだけど、
うん、
そう、
うん、
多分 Android に興味がなさすぎるんだ。
まあそれもあるけど、ま
あ、一応でもあれだよ、あの頭文字が KLM って
なるから。ああ、そっかそっか、なるほどね。
一応分かりやすくなってる。
ロリポップって言われても全然分かんなかったけど、 L って考えたら M の前だから。
そうそうそう、
だからみんな L リリースって言ってるのか。
そうそうそう、うん、それもある。うん、うん、
でまだ M はまだ出てないんだ。
M は出てないね。
うん。
うん、
それでも分かんないじゃん。M って。L から何個先だけとか、なんかそんなのパッと出る人なかなかいないと思う。
何個か先分かんないけど、相当はできるじゃん。
相当は、いや、
うん、だって M って聞
くと、相当でもさ、いや、
最後、真ん中
変だもん、ね、クイックソートはできないよ。頭からしか、順番にしか。
そんなことはない
よ。それはないな。
L と M の間に何かあるって言われても、そうかもしれないけど、うん、L と M の立場ははっきりしてるよ。
そう、
うん、
だって。じゃあ、L と I は？L と I は分かるか。
うん、
でも分かんないやつない？後の方に行けば行くほど S と。
後半は分かんない。
S と R とかさ、分かんないじゃん。
あ、まあね、
S とか、うん、S と R はまあ同じだよ。
あ、そう。
P よりも向こうは全部一緒だよ。
同じって。1、2、たくさんみたいな。
うん、M、N、O、P ぐらいまで。だね、うん。
うん。
そっから先は確かに分かんないけど。
そうね。
まあ、Android、確かに Android がもともとやってたやつを iPhone がやって。っていうパターンで考えていくのはありだよね。
まあね、うん、まあアップルがどこまでそれを意識してやってるかどうかはともかくとしてね、
意識は
キャッチアップするという
キャッチアップっていうことでは多分ないと思うけど、
ね、うん、
単純にいい機能だなっていうのをコピーするだけじゃない、
うん、そうだね、
うん、
これ話したかどうかは覚えてないけど、昔デバッグにあの元アップルのエンジニアの人が出てた時に言ってたのは、コピー&ペーストとかなんでないのかっていう、最初のバージョンなかったのはなんでかっていうのに答えてたんだけど、うん、いるとは思わなかった。だからできないとか、いい方法を模索してるとかじゃなくて、デスクトップと違うものを作ろうとずっと考えてたから、コピー&ペーストとかはいらないんじゃないかって言ってあえて入れなかったとかね。結構そういうなんか面白いなと思って、うん、僕らはさ間に合わなかったとか、あの今 もっといい方法を作ってるとかって思ってるんだけど、当時そのあの人たちだったら何もわからない状態で作ってるからさ、電話を。だから前例がないとこから作ってるのに、その自分たちでその判断ができなかった。
まあ、信者はまず全肯定して、はい、全て完璧なこうね、理想的な状態で起きてる物事が進んでるから
僕らの中では、いや、アップルはちゃんとこうずっとこう今研究してるはずだと思ってるんだけど、
なぜ出さなかったかというとっていう逆算で理屈を勝手に作ってるだけだからね。
作ってんだけど、実態はいるとは思わなかったって。MMS も一緒だから、最初 MMS なかったんだけど、もうテキストっていうのは電話であったものであって、これからだからインターネットがあるから、みんなメールすりゃいいじゃん、 MMS じゃなくて。だからテキストなんか使わなくなるはずだから、メールアップをすごい頑張って作ったけど、テキストはすごい適当に作ったのね。
テキストはウォッチで一番使うようになったな僕、う
ん、だけどそれも結局予想は外れたのよ。だから昔の電話と違う電話を作るはずだから、うん、メールのはずだって思って作ったのに、結局みんなテキストを使い続けて、そこに MMS とか入ってきたから、だからキャッチアップがすごい遅れて、うん、うん、とかいうのを聞いて、
テキストはでもいるだろうって感じだけどね。
まあ、アメリカでローンチする以上はいるよね、うん、例えば日本とか韓国とかだったらもうほとんど使われてないんだろうけど、
うんうんうん、どこもね、
うん、まあでもその代わりのものがあるわけでしょ。
そうそうそう、うん、
まあそういう意味ではね、だから、うん、アップルはだからこうそういうなんかこうキャッチアップ的なことを考えてない可能性はあるけどね。なんかね、
キャッチアップは、
う
ん、
いらないと思ったら作らないっていう、
うん、いや多分まだなんかそこまでのね、キャッチアップしないとどうとかっていうの、
まあ、感じではないと思うよ。確かにね、
まだそういう、うん、危機感じゃないと思うけどね、うんうん、相当シェアがこうね、偏りが出てきちゃってっていう話になれば、
シェアはまあもう実際アンドロイドが多いけどさ、
いやでも多いけどさ、多くてもさ、例えば1割とか2割しかなくなったらさ、うん、もうちょっとこうアテンションいるじゃない。
いやでも毎年売り上げが上がってればいらないんじゃない。てかまあ例えば売れてる台数とかさ、だって台数はもう上がり続けてるでしょ、シェアは下がり続けてる。
でもシェアが多分下がり、ずっと下が、多分1割とか2割になっちゃうと、うん、その伸びもさちっていくと思うんだよね。
まあどっかでね、うん、だからまあそうなったらまあそうだろうね、う
ん、でも全然そんな状況じゃないから、うん、まだなんか研究はしてるだろうけど、
うん
うん、基本的にだからまあ Android、 まあそのパーミッションとかもそうだけどさ、基本的にさ、デベロッパーのために考えてないんだよね。デベロッパーが作ってるからなんだけど、
うん、
デベロッパーがやりやすいようにだからさ、
うんうんうん、
パーミッションを最初に全部聞いて、それじゃないとインストールできないとかさ、うん、そうやってくれたらどんだけ楽かってね、ま
あ、そうだね、
うん、分ける必要ないからさ。
最近のアプリはすごい大変じゃん。最初にさ、こうこれからこのパーミッションを聞くのはこういう理由ですみたいな説明をして、
うん、
まず OK を押したら iOS のダイアログが出てきて、 OK もう一回押してみたいなさ、すごい頑張ってさ、
そう順番にさやんないとさ、いっぺんに全部ね、プッシュはいいかヘルスキットはいいか、
そうそうそうそう、何の理由もなく聞いてくるとさ、どんどん聞いても嫌だから、
嫌だし、
そう頑張って作ってるよねそれはね、う
ん、あとまあランタイムに最初 OK って言ったのに後で消されてる可能性もあるし、
まあ、そう
毎回だからあるかどうか考えないといけないし、うん、
コードも複雑になるからね、うん、だけどまあユーザーにとってはその方がいい。
その辺でも直してほしいな。一回さダメになったら、ダメっていうか一回さリジェクトキャンセルしたら、もう一回それがその状態が弾めるの簡単じゃないんだよね。
確かに
ね、プッシュとかもさ、だからなんか完全にやめるのに、うん、全部アプリケーション削除してから1日以上アプリケーションをインストールしないとかっていうふうにしないと、
ああ、ま、だから自分で設定に行くかってことね。
設定に行って1日前の日にするのかな、うん、24時間アドバンスさせて、それから少し待ってからもう一回インストールすると、1日以上そのアプリは使われてないから、うん、だからプッシュのパーミッションは聞いてなかった、一度もまだ聞いたことがないっていう状態になってできるんだけど、そうしないとだから1回キャッシュしちゃうと元の、だから初めてインストールした人の状態からテストするってすごい難しいのよ。一、
うん、
回インストールしちゃうと。
なるほどね、うん。昔そうじゃなかったと思うけどな。
結構前からそうだよ。結構前からそう。多分一番最初はどうだったか覚えてないけど、うん、もう何年も前から必ず24時間アドバンスしてアプリケーション削除してってやらないと、削除してか、削除して24時間進めてってやらないと。
それで思ったのは、僕はあれが欲しいな。そのパーミッションをさ、今、だからインストールするときにね、聞かないのはいいんだけど、そのまとめて聞きたい。だからユーザーにロケーションとヘルスキットと使いますよっつって2個出して2個 OK か、まあだからリジェクトするのは大変だけど、2個リジェクトなのかどっちか OK にするかとか、まあいろいろ大変なんだけど、なんかそういうなんかチェックボックスみたいなの出して、これとこれ使っていいですか OK みたいな方がさ、ユーザー的にはいいじゃん。
Facebook のサインインのダイアログみたいな、
そう、
ね、ユーザーが外したければチェックボックスで外せるみたいな、
ね、そうその方が、だからそれはまあ来るかも、もしかしたら。
でもそれはなんかもう。
来ない来ない。
なんでそれはだってユーザー的にはだいぶシンプルだと思うよ。UI 的には。
でもそれはそういう、うん。
でも来ない。
そういうのを提供したら、そういうのをやるのがいいことなのかって思っちゃうじゃん、デベロッパーは。 それがベストプラクティスなのかって思っちゃう。
まあ確かにな。
だから必要になるまで聞くなっていうのがアップルの考え方なんじゃないの、
まあ、
ね、うん、
いや、だから必要になった時にまとめて聞く、うん。でもまあ必ず必要なアプリもあるからな。まあそれよくわかんないけどな、確かにな。うん、何がいいのか。
実際だと。やめてほしいな、そういえば。ごめん。
はい、実際だと、プッシュとロケーションとコンタクト率ぐらいでしょ。
ヘルスキット、
ヘルスキットとモーションとカメラ、
カメラ、モーション、
あとフォトライブラリー、
フォトライブラリー、だから7、8個あるのよ。だから3つぐらいだったら僕もまあいいかなって思うけど、もうなんか 8個とか9個あるからさ、だからもしくはもう絶対いるんだったら逆に Android のコピーして最初に聞く。もうこのアプリはヘルスキットがないともう話にならないアプリだから、最初からインストールするときにヘルスキット使いますよってやっちゃう。だからそれはさ、自分で選択ができる。どっちを使うか、どこで聞くかは自分で選択できるけど、インストールするときにもう2個聞いちゃう、
うん
う
ん、インストールするときに聞くのダメだよ。インストールしたいもん、まずインストールしてほしいもん、使わなくても、
まあ、うん、まあそうだな、うん、確かにな。
いやでもね、あの Android のアプリでね、 Facebook もそうなんですけど、 Uber とかほんとすごいよ。 Uber は SMS のログ、電話の状態、SD カードのライト、コンタクトリスト、E メールアドレス、もう全部、あらゆるもの全部聞くから、
ね。から相手は何も聞いてないと一緒じゃん。
全部データ抜いて悪くの使ってるから。
そうだね。
イービルカンパニーだから。
そう、それでハッカーニュースとかですげえもう炎上して、一応もうサイトに行くと、この機能はこれに使ってます、この機能はこれに使ってますって書いてあるんだけど、でもそれ見ると、本当に全部あって、しかもその情報を全部定期的にダンプしてサーバーに送ってんのね。まあデバッグ目的だって言ってんだけどさ。だからウーバーのアプリ
は SD カード絶対いらないじゃん、だって。
いらないかな。いや、多分なんか写真を読み込むとか、プロフィール写真のデフォルトを読み込むとか、そういうの使うのよ。
そうなの。テキストのログを選んでしょ、だけどね。
ログもいらんね。
いや、テキストのログはいるんだよ。ログインする。ディスパッチするときにユーバーからテキスト送るじゃん、
うん、
あのあれが来たよねっていうのを読みたいわけ、アプリは。でそこをあのちゃんとシンクしたいのよ、状態を、うん、だから読める必要はないんだけど、来たっていうことは知りたくて。でも Android のパーミッションって細かいとこは細かいけど、大雑把のときは大雑把だから、
うん、
もう SMS のログ全部読むか読まないかしかないわけ。
うん、なるほどね。
本当は来たっていうことだけしか知らなくていいんだけど。
プッシュってないの Android に。
プッシュはあるけど、そのサーバー、うん、アカウントに対するプッシュであって、SMS がちゃんと届いたっていう二段階認証のために使ってる
のが、ああ、二段階認証。うん、なるほど。
テキスト届かなかったら、もう届かなくてしょうがないよって感じだけどね、インドじゃないから
、届くでしょ。うん、
アメリカだし、大体届くよっていう、
まあね、
気はするけどな。まあでも、そんだけパーミッションがいるよって言われたら、もうほぼ何聞かれてるか分かんないしね。
そう。
うん、
それは。
入れるのにもう、ね、それがいるんだったら、もう、入れないかね、うん、全部受け入れるかしかないもんね。うん、そう、ヘルスキット直してほしい。ヘルスキットのさ、パーミッションの画面ってさ、何を聞かれてるのか分かんないんだよね、
うん、
僕しょっちゅう使ってるんだけど、それでも何を聞かれてるか全然分かんなくて。
データ、ヘルスデータを読むか書くかだけじゃないの？
読むか書くかだけなんだけど、読むか書くかが分かれてて、上と下に分かれてるんだけど、何をどういう風に自分がこうなんていうのかな、シェアしなくても動くのかどうかが全く分かんないの、
うんうん、あれは分かりにくいね。
うん。
だからその新しいキット系のバグはまあ直してくんじゃない？やっぱ。
それはそう思う。ヘルスキットは相当良くしてくれると期待してるんだけど。
まあ、ウォッチもあれだからね。うん。結構これから本腰入れてやるとこじゃない？うん。ここは。
もしくは全然やらないか。
うん、ありえるけどね、
その
ね、
うん。うん。完全にデータベースとしてしか。
ソーシャルネットワークライバリーとか多分手つかずだよ。iOS5 から。
ソーシャルキット
。うん。多分手つかずだと思う。バグだらけだって。こう、某氏が言ってたけど、
まあ、でも実際もういらないしね。
いらないね、確かにね、うん、
いらないでしょ。
いや、いらないっていうか、あれはあったらあったで嬉しいなと思うけどね。すっごくこうライトなアプリを作ってて、多分ツイッターに書きたいとかフェイスブックに書きたいとかいうときに、いちいちフェイスブックのフル SDK ダウンロードしてきてさ。
いや、もちろんもちろん。だから個別に前はやってたけど、やらないで別にあのアクションシートみたいなつなが出るじゃない。あれで全部
あれでいい、
ね、勝手にやってっていうふうにすれば、う
ん
うん、アプリケーション何もしなくていいから。
だからさ、あの API のラッパーみたいなのはもういらないけど、うん、ね、アクションシートは欲しいかな。
そうそうそう、うん、それだけあれば、うん、勝手にね。だけどあれもなんか、あ、そうだな、そこもいろいろ直してほしいな。いらないものがいっぱい出るのよ。で、一応エクスクルードできるのよ。これはプリントできる必要がないから、プリントのアイコンはなくすとか、イメールはなくすとかできるんだけど、全部なくしてもそのカラムっていうか、その列は残ってるから、ローか、うん、そのローは残ってるから、うん、エンプティのローがこう並んでて、
うん、
何もできないじゃんってさ。1個しか、だからね、ツイッターしかなくていいのに、何、あのエアドロップが あった、うんうん、エアドロップは消せるか、エアドロップをなくするとそのローはなくなるかもしれないけど、うん、3つぐらいローがあって全部消しても結局2つローが出てて空っぽのローがあるみたいなね、意味が分かんないんだよね、うん、あれもうちょっとカスタマイズできるといいんだけど、多分その辺も直るんじゃないかな。
あとさ、キーボードのエクステンションでキーボードだ、ワンパスワードってなんでキーボードエクステンション違うな、どのキーボードでもなんか出るボタンをつけたい、だワンパスワードとかさ対応しないアプリいっぱいあるから結局、
うん、
だからワンパスはでも使いたいじゃん、サファリとかでも。だからキーボードそのものを作るんじゃなくて、今あるキーボードにボタンを追加するみたいな機能があると、うん、そういうことができるかなと思ったんだけどね、
うん、あのこの間出たアプリで名前忘れましたけど、アポイントメント、うん、コンタクトとカレンダーをいじれるキーボードっていうのが確か出ましたよね。それを使うといろんなアプリからマルチアプリタスクで切り替えずにキーボードのそのアプリの中に いながらスケジュール調整ができるっていう、そういうアプリなんだけど、
すごいねそれ。
だからでもそれはさ、すごいハックっていうか、
まあね、その、うん、確かに、ね、
どのアプリの上にもオーバーレイして出せるのがキーボードしかないからそこに出してるだけであって、
確かにな。
例えばさ、あの下からアップするコントロールセンターに何か出せるとかいうエクステンションがもしできれば、それはいらなくなるじゃない。
確かに、
うん
うん、
そうね。
まあ、キーボード入れたくないんだよ、変えるの大変だからさ。
入れたくないよ、
うん、だからできれば、うん、そういう小さい機能は入れずにできる方が僕は嬉しいかな、うん、まあ多分ちょっと細かすぎる要求で来ないと思うけど、
ない絶対ないねキーボードに関してはね、あのキャンディデートのところのウィンドウがもしかしたら使えるのかも。今使えないのよ一切、うん、だから僕ひらがな専用の IM 作ろうと思ったんだけど、うん、あの一個もキャンディデートがないとただタイプするだけだとさすがに面白くないから、ね、うん、だからちょっと作るの諦めたんだけど、うん、だから今回それが発表されたらひらがなしか打てない IM を出そうかな、う
ん、それ待ってんだけど、ずっと
僕も待ってる、うん、ひらがなしかいらないからね、うん、そうキャンディデートさえ使えるようになったらやろうかなと、
うん、
それは去年の WWDC 行った時にもエクステンションのコーナーでラボでそれ言ったからさ、
うん、
それは使えるようにしてくれるんじゃない、
まあね、うん、
とは思うんだけどね。最初からあれが使えない理由が分かんないんだけど、うん、なんでそんなわけのわかんない制限を差し替え入れてるのか意味わかんないんだけど、
インタープロセスでやってるからいろいろあるんじゃね、やっぱ。
うん、まあね、
うん、
確かに。
ああ、そんなとこですかね。
しないわ、そんなとこ。
うん、僕としてはなんかこう、例えばシステムのデフォルトのブラウザを変更できるとかそういうのが欲しいんですけど。
ああ、メールね。
まあやらないと思いますけど、メール2とか、あの
確かにな、
システムデフォルトを変更するとかね、
うん、
まあ、そこまでもしいかなくても、あのこの間 Google I.O. で発表されてあんまり話題になってないんですけど、URL を開いた時にそれに対応するアプリをサーバー側で指定でき、デフォルトアプリを指定できるっていう、
どういうこと
のがあって、例えば Twitter の twitter.com ステータスっていうリンクを開くと、 Android の場合はその URL を僕開けますっていうのをアプリがこう宣言しておくと、うんうんうん、そのリストがバッテリーできてどのアプリで開きますかって出るんだけど、うん、そうじゃなくて Twitter の側が Twitter のアプリインストールしてたらデフォルトでそれ開けっていうファイルを Twitter.com の HTTPS で置いとくとシステムがそれを一応優先してくれるって
。なるほどね。
で、まあ iOS もさ、あのそういうことやろうと思うとみんなが各自のアプリが Web ビューで頑張ったりとか、
うん、
あと Twitter だったら Twitter のアプリ開くとかハードコードしなきゃいけないでしょ、基本的には、うんうん、だそれがこううまくできたらいいなと思ってるんですけどね。
スキームのあれはカスタマイズはいずれやると思うけど、
うん、
どうだろうね、
うん、
まあ、ちょっと時期尚早、尚早、
いやー、なんかウェブ系は最近なんかウェブキットそのものはまだまだ進化してるけど、 iOS 上のそのシステム周りのウェブ系は最近やる人がいないのかよくわかんないけど、ここ 2,3 年ずっと進化が止まってるから。
前も言ったけどさ、テストライトがさ、ね、の問題があるからさ、うん、その辺もスキームの一種の。
そう。だまあスキームっていうかね、あれだからスプリングボードとかも絡んできてるから、だから多分仕事的にはスプリングボードのチームの仕事のね、サファリのチームとかじゃなくて、だウェブやってる人じゃない側の仕事だと思うんだけど、その辺はだから、他で忙しいんだと思うけどね、スプリングボード。毎回毎回変わるしさ。うん、
でも確かね、IO でも同じような発表があったのが、Chrome、エンベッドできる Chrome タブっていうのがあって、あの、Android も同じ問題で、その、各自のアプリが Web ビューみたいなもので、エンベッドできるブラウザー作れるんだけど、うんうん、そうすると、サインインしてる状態が保存されないとか、ね、ブックマークにアクセスできないとか、うん、まあ、さっきのテストフライトみたいな問題もあるしね。だそれも結構、iOS でも同じ問題あると思うんで、Web ビューの代わりに、オーバーレイできるサファリタブみたいなのを作って、うんうんうん、 で、なんか処理した後に戻ったら元の自分の元のアプリに戻れるとか、うん。
それいいかもね。だからサファリに行ける的なね。だからアプリの中にいるみたいなんだけど、サファリタブ的に入れるとかさ。それはやるかもよ、うん。でも去年変えたしさ。
そうそう。
ウェブビュー、だいぶ。
そうね。
うん。
スキーム、まあ、今回はないな。
てか、なんか今年の予想は全部ないよ、それ。それで突き通すつもりだ。今年はない。そういう予想。
予想ね。何もないっていう。
月からやらないってやつが言ってないんだけど。
スキームはでもいつかやるかもしれないけど、ないね、今年はね。変えたくないじゃん。変えたいの何もないでしょ。
あるんだよな。
今年はないでしょ、それは。うん、じゃあ。さっき言ったでもあれで、パーミッションのなんとかっていうのは永久にないよ。
ああ、それはね。
うん。
なんだろうな。
簡単でめんどくさい方が複雑で便利なよりもいいから。
うん。
うん、
はい。じゃあ iOS はそんなとこで。
本当、もう何にもないじゃん、iOS。
確かに目玉っぽいものは今のところ。まあ一応マップのトランジットとか、なんか Siri の Google Now 的なやつとかが噂はされてますけどね。
まあ、トランジットぐらい来るかもしれないけどな、うん、マップは頑張ってるから結構。
まあでもね、うん、そうね。
なんかそれはでもあれなんだよね、 iOS のアップデートっていうイメージがあんまないんですよ。
そうだね、
確かにね、
あの、うん、個別のアプリのアップデートじゃん、うん、どうせ多分メールアップとかもまあ良くなると思うんだけど、
うんうんうん、
それをもって iOS の今これがすごいですって言っても、うんうん、あんまりインパクトないよね、
うん、メールのあれはいつも毎年やってるけどなんかいらないもんな、あの時間。
いやまあメールはまだ普通の人にとっては非常に重要なアプリだから
そうな
ってことだと思うけどね。そんなこと言ったら、寄せ見ての時のメールアップとか、それこそいらないよ。
ああ、あれもいらない。Mac の説明
は。iOS のメールはまだもっと使うけど。
うん。
うん、
全然いらないんだよ。
マップといえば、なんかストリートビューっぽいことをなんか実験してるみたいな噂が、なんか Apple のキャンパスの近くで、それっぽい車が走ってるの見たとかって誰かが切ってたな。
あ、そう。
うん、ストリートビューとかやってんじゃないかっていう。
無理だって。
まあ分かんない。でも別に無理ではないじゃん、
まあ、無理、
時間かかるだけで。
時間かかりすぎるし、うん、コストに見合わないと思う、あれは。
まあね、
Google だってあれコストに見合うと思ってやってたわけでも何でもないからね、まあ、
確かにね、
セルゲイのトイプロジェクトだよ、う
ん、
あれ
なん、まあ、でもだからそれでもやるって決めてやってんじゃね。マップは結構まだまあ良くなったと思うけど、この3年で。
いや、マップすごい良くなったと思うよ、うん、マップは全然もうあれ普通に使うし、うん、Google マップなんかも全然使わないよ、
ね、iPhone 上では。僕もストリートビューがどうしても欲しい時以外は使わないかな、
うんうん、いや僕はサーチをする時は Google マップしか使えないと思うけど、
うん、
でもまあもうサーチもほとんど、もうサーチっていうかあんまサーチしないかな、
うん、まあね、
マップはもうマップとして見る、うん、なんか原始的な、
そうね、
うん、綺麗だし、
はい、うん、じゃあ iOS はそんなとこで、
うん、
OS10 は
OS10 ね、
名前は何ですかね、
名前。
これが一番あの予想して楽しい。
そうだね。去年なんだっけ、ピア30。
ピア39とか。
ピア39だっけ、
うん、もしくはエルキャプタン。
ああ、でもまあだから、寄せ見ては来たから、
ね。エルキャプタンも近かったよ。
うん、
ね、あ、でもそのパターンはあるかなと思ってて、
うん、
あの、レパードからスノーレパードとか、うん、ライオンからマウンテンライオンみたいに。
ああ、なるほどね。
あまり今年は大きい変化ないですよっていう意味で、寄せ見てからエルキャプターみたいな。
なるほどね。
変わってねえじゃん、みたいな。
なるほどね。
同じ場所じゃんっていうね。
それ面白いね。それあるかもな。確かにな、急にサンフランシスコとか言われて何も変わってないじゃんって。あ、でもまあ、フォントが変わるか。
うん、あ、それはあるんじゃない
もしかしたら。
サンフランシスコフォントに変わると同時に。
うん、ね、だから、テンダーロインとかさ。
ダメじゃん、それ。良くなってないじゃん。
良くなってない。
それ。
それはゲットすぎる。ソーマとかね。
ああ、ソーマね。うん。OS10 ソーマ。悪くないかもね。
うん。
うん、
いや、でもサンフランシスコはちょっとなんか切り札っぽい感じが。
確かにね。
あるんだけど、
うん。最後の切り札っぽい感じが。
それ出しちゃうんだ。
いや、でも、あれだよ。なんかそういう、なんていうの？POI 的な場所ってことでしょ、
うんうん、
それではサンフランシスコはちょっと、そういうもんではないよね。
そうね。だからサンフランシスコ、うん、だからあの中でそれこそ、どっかソーマでもいいけど。
うん、
そうね。
ソーマ。でもまあ、あれじゃない、ね、マーベリックスとかヨセミテに比べると、全然ちょっと、
まあな、
うん、世界の人が、おおって思わないとね、うんうん、この場所はすごいっていう場所にしない
と。
う
ん、まあでも、まあ、なんとなくあれだよね、自然のあるとこじゃない、やっぱ。街ではない気がするね。
そうか。で、カルフォニア限定でしょ、
うん、そう、限定。ノーカル限定だし、かも。この話去年もした気がする。
マウントシャスタ？マウントシャスタいいんじゃない？
シャスタは去年、あれだよね。ネタに出てたよね。
うん。
シャスタに。
クリアレイクってカリフォルニア？
そう、クリアレイク。でも、あそこは、
遠いか、
うん。ちょっと、距離関係ないと思うけど。
距離関係ない。
ちょっとね、インパクトがだいぶ弱い。
弱いか。
キャンプするには便利だけど、
そうか、 じゃあまああとタホとかしかないな。タホはなんか去年も話した気がするけど、
うんうん、タホはでもあるかもね、うん、いずれね、
うん
うん、タホはまあカリフォルニアのもんなのかネバダのもんなのかよくわかんないけど、
うん
うん
うん、
名前
名前なんだろうね
わかんない。シャスタはある気がするな、
うん、
いやシャスタは確かね本当にネタで使っちゃってるから
難しい、
うん、かなと思うんだけどね。
だってねソーカル行っても何もないもんね
ないね、
うん、砂漠だもんねあっち、
うん、
LA とか、 LA とかね、うん、ノーカルでって何があるんだろう、ね、
まあ、うん、なんだろうな分かんない。デスバレーとかデスバレー砂漠はそうか、ね、デスバレーって名前もやだね。でもで
名前もやだ国立公園的なんで言うとあれじゃない、あのなんだっけレッドウッド。
ああなるほどな、うんうん、レッドウッドいい名前
じゃん。セコイアとか、
うん、ね、あいい名前じゃんね、
うん、セコイアはいいかもね、
うん。
小枝なんか言って、あの燃えちゃったとこだ、どこだっけ。
ああ、あれはでもヨセミテの中だから、
そ
う、
う
ん、
一緒だね。
ヨセミテかないんですよ、うん、まだ、
うん、まあ今列挙した中に正解があるかもしれないですけどあんまり今年はそのリークが出てないからね。
そうね、去年も出てなかったじゃん。
あでもなんかヨセミテは一部の人に予想されてたみたいな、
うん、でもまあね、ヨセミテはだって予想しやすいじゃん。
まあね、
うん、ね、
そう、昨日ね、あの WWDC の会場のモスコーニーの近く通ったんで、一応中を覗き見てこう上からこう絵みたいなのが出てるかなと思ったんだけど、うん、あの見れなかったです。
うん、違う、去年はそのレジスターで日曜日に行った時にすでに寄せ見ての写真の絵がもうあった。
そう
だから今年もきっとあるよ。なんか、
うん
うん、明日僕行くから、うん、分かると思う明日、うん、
ね、もう 10.11 に関してはほとんど予想されてるのが、そのさっき言ったサンフランシスコフォントと、
うん、
あとこのポッドキャストでも何回か話出てますけども、あの DNS の予選未定の DNS がダメだって話で、うん、ディスカバリー D っていうのに変わってっていうね話を白朗さんとしてたんですけども、うん、まあ、白朗さん曰く、あの Apple TV の数が増えていくなんつうのはまあどうでもいいバグだみたいなことを言ってたんですけども、うん、次の、10.10.4
10.10.4 ベータ、うん、
でディスカバリー D が MDNS レスポンダーっていうね、う、昔のやつに戻ってるんですよね、うん、
いなくなりましたね無事ね、うん、
入れてみた。
入れてる。あの本当にいない本当にいなくなってる。だ、間違いで変わるはずはないから、うん、もう諦めたんだと思うよきっと、うん、ディスカバリー D
すごいよね、
すごいよね、
ここに来て頑張って直す方向じゃない。
もともと動いてたのよ。だからそのハンドオフとかさ 10.10 でできた機能のために必要だから変えたわけじゃないんだよね結局ね、
うん、
でまあ多分、まあ白朗さんが言ってたのは、まあ、MDNS レスポンダー古いのよ確かに、うん、オープンソースがソース出てんだけど、ちょっと見たらすっごい古いのよ、なんかコードがね。だからまあそれをメンテするのは嫌だから作り直すっていうプロジェクトが立ち上がって作り直したんだけど、まあこんだけ長いこと直らないから、もう多分あのフィルシェラーか誰かが怒ってもうやめちゃったっていう感じだと思うけど、ね、
すごくないそれ、うん、今から新しく作り始めたものが直せないって、
うん、
どこまで行くとそんな、まあ、そういうことになるのか不思議なんだ
よ。まあデスマーチになっちゃったとかそういうことじゃないの、
うん
うん、もしくはなんかこうもうこう重大な欠陥というかさ、その構造的な問題があって直すのに、さらに直し方は分かったけどほぼまた半分ぐらい書き直さないといけないから半年かかるとかっつって、半年も直せないのは困るから、一遍 MDNS レスポンダーに戻せみたいな感じだったのかもね。だから今までは直せます、直せますってずっと言ってて、エンジニアは。多分、うん、VP とかに。だけど、直せなくて、ここへ来て、もっと時間かかるっていうのが分かったから。
うん、そんなにすごい、でかいものなの？モジュールとして。
どうだろうね。DNS、でも、まあ、DNS クライアントだからね。DNS サーバーはすっごい大変だと思う。
でしょ
う。作るのがね。うん。
クライアント
。あ、でもね、で、クライアントなんだけど、あの、なんだ、ボンジュールとかあるからさ、結構複雑なんじゃない？
うん。
うん。
そうなんだ。
うん。
あれって iOS でも同じようなのが動いてる。
動いてるはず
だよね。
うん。で僕、iOS の方のベータ入れてないから分かんないんだけど、iOS も変わったのかどうか。うん。てか、まあ、iOS はプロセス見るの大変だしさ。
うん。
うん、ちょっと分かんないけど、多分変えてんだと思うよ。うん。
まあでもそれを戻してもちゃんとあのハンドオフとか一応そのまま動くっていうのが結構すごいですよね。
そう動いてん。だからまあ本当に変える人がなかったっていう、
ね。うん、
うん、そういう意味ではね。
あるいは2つのチームがいて、なんだろう、 ディスカバリー D がうまくいかなかった時に MDN レスポンダーでもちゃんと動くように作ってたんですかね。
うん、
そのハンドオフとかをやる
チーム。いやいやいや、あれだよ。だって一番最初にこの問題が出た時に誰かがウェブで紹介してたじゃん。
してた。
うん。だからもうその時最初から動いてたんだよ、それにね。
そうだね。
うん。
多分だからレガシーのコードをなくすために新しくこうやり直したんだけど、
うんうん、まあできなかった
っていう、
うん、まあでもな、確かにどっかでいろいろ捨てていかないといけないことはあると思うんだけど、まあなんだろうね、そのチームが崩壊しちゃったのか、それかもう人辞めちゃってみんな、だって世界中のデベロッパーが文句言ってるからね、これ作ってる人がノイローゼかなんかになっちゃって辞めたとかさ、うん、でもう直せないとか、それこそ、
まあ、そういう、うん、そういう系の話はなんかありそうだな、う
ん、
確かに。
なんかのでもポッドキャストで言ってたのは、これは実はディスカバリー D の中身なんだけど、バイナリー名を MDN レスポンダーに変えただけじゃないかみたいなこれで直ったっていう、あ、なんだ戻してよかったよかったみたいな印象をつけるためにやってたんじゃないかっていう説があります。
バイナリーダンプすればわかるじゃん。
そうなんだけどね。
うん、すごいね。
いや、僕の一番最初の予想、なんていうか WWDC の今年の予想と、うん、まあ、ジョークツイートで、あの 10.11 で MDNS レスポンダーが復活しますって言って、あの会場が大喝采みたいなことをツイートで書いたら、その3日後ぐらいに。
そうだよね。3日後に実現した。
実現してしまったっていう。
うん。面白い、ね。
ことがありました。
そうだな。まあ、わかでもね、別にな、最初はね、なんかちゃんと、まあ、あの、数字が増えていくものではなくなったけど、DNS はなんか相変わらずちょっと遅い。
遅い。
うん、なんか名前を吹くのがすごく遅くなったりする。
うん。
うん、それはだからディスカバリー D の時からそうだったんだけど、その理由はちょっとよくわかんない、
うん。そうなんだ。あんまりそんなに。
てかね、なんか、これちょっと本当かどうか僕はわかんないんだけど、あの、エアポートとかも結局同じようなコードをいっぱい使ってて、エアポート側もだから今ディスカバリー D なのかな、もしかしたら。なんかその辺でなんかこう、すごく複雑なもんだ。ネットワークのコードってさ、どっか一個だけ変えるわけじゃないからさ。なんかそれで結構問題が複雑化してるとかいう、とかで書いてあったね。
なんかその、ボンジュールとかの結果をみんなでキャッシュし合うんでしょ、
うんうんうん、そうそうそう。
それが、あの、問題の根源みたいなことを分析してたね。
うんうん、そうだね、うん。
まあね、キャッシュ、キャッシュだからね、問題はね、常にね。
一番難しいからね。うん、
コンピューター、一番難しい問題は2つ。
うん、そうそう。ネーミングと。
そう、ネーミングとキャッシュ。シュ
ね、ネーミングは OS10 のネーミングもあるしね。
だからネーミングとキャッシュの問題は、まさに
2つ。我々もコンピューターの話してるね。
してるね。
コンピューターの話。
そうそうそう。さすがだ。
どっちも難しい問題だよ。
難しいよ。
うん。まあ、OS10 そんなもん、コントロールセンターがつくとか噂はあるけどね。
あるね。
うん、
まあ、僕でも実際本当にあの、まだ寄せ見て使ってないんで。
確かにな。
すごいよね。
マーベリックス万歳なんですけども。
うん、
ね、
そうね。まあ、寄せ見てはその API 的にはなんか結構キューバで作ってるのが多くて、そういうのは直していくかもね。なんかツールバーのボタンとか全部なんかカスタムボタンなのよね。この新しいやつって、そう。で、なんかこう、そういうのもさ、もっとなんか分かりやすい API とかになってもいい気がするんだけどね。なんかいろんなことがだから、一応半分ぐらいはプライベート API じゃなくてできないとかさ、なんかこう結構急いで作ってる感じはあるから、そういうのがまあ綺麗になるんじゃないかな、多分。うん。
OS10 用のアプリとか何も作ってないから、あんまりその辺はないな、
うん、
自分は。そういうのがね。
まあ、あとサファリかな。もうちょっとサファリが早くなってほしいかな。まあ早いんだけど。
うん。
まあ分かんない。DNS の問題かもしれないけどね、なんかね。ページ開くときにちょっともっさりする感じ。
サファリいいよ。
いや、いいよ。僕もずっと使ってるけど。
サファリいいよ、
うん、
僕、
うん。
なんか、Chrome が、あの、OS10 で最近使う、まあ前からですけど、すっごいバッテリー食うじゃない、
うん、
で、あの、バッテリー使用状況みたいなのを出すと、絶対 Chrome が1位に来る、1位に来るわけで、
うん、
その Chrome チームの人もそれを、こう、そこにシェイムされるのが、あの、たまんなくなってきたらしくて、最近のベータで、あの、フラッシュを画面にないときに止めるっていうのをやっと入れたらしいですね。うん、
画面にないときに止めるのと、オプションでフラッシュをそもそもロードしないオプションもできたんだから
、うん。それは前からあって僕はそれ使ってるんだ、うん、
あれでもなんか隠れオプションだったじゃん。
そうそうそう。
うん、それがだから隠れオプションじゃなくなった。
今までは Chrome フラグスかなんかで。
そう、それ何、動いてるやつも途中で止めちゃうってこと？なんかビデオ、ストリーミングかなんかを見てたときに裏にしたら。
それで音止まっちゃったら嫌だけどね。
ビデオは止めないって
動画は止める、そうだね。
うん、でも、だからフラッシュがメインコンテンツじゃない場合は止めるっていう風な説明。
音も？
だからさ、例えばそのいやビデオだったら
フラッシュ映像はいらないけどさ、うん、音は止めないでほしいけどね、裏に行ってても、
うんうん、まあね、その例えば YouTube とかで、うん、あのスクロールしてコメント読んでる時も音は出しててほしいからね。
そう、う
ん、それはまあさすがにやると思う。
違うタブに行っても音だけは流してほしいんだけどね。
そうそうそう、だからそれはメインコンテンツだから続けるよ。だからその説明の中で言ってたのはメインコンテンツじゃないもの、例えば広告とかは
広告はそもそもいらないからね、うんうん、
あとなんかコピペするためだけにフラッシュが動いてる時とかあるじゃない。
あーあるね、
うん、でもあんなはあんなバッテリー食わないじゃない、
うん、でもそう回すだけでもやっぱそれなりにかかるんじゃないのかな。
てかまだフラッシュいるの？
てか今 Google がやっとキャッチアップしてるのが面白いね、フラッシュ、うん、で Apple はだってサファリからフラッシュだいぶ前に消したじゃん、ね、デフォルトではね、うんうん、
ていうかまあ Chrome はないよ。
だからスティーブが説明してたじゃない、フラッシュバッテリー食うからいらねって
バグるしね、
もう10年ぐらい前。何を今頃言ってるんだ、
フラッシュだけは本当
いらんわ、うん、いらんよ、ね、僕入れてないし、うん、で YouTube 見るの大変だよ、時々見れなくて。
YouTube のさ問題はさ、ちゃんとさ HTML5 で動くんだけどさ、自分が今見たやつのさ URL とか分かんないんだよ、HTML5 だと。フラッシュだとシェアボタンとかいろんなボタンがあって、その自分が今見たあのやつがどこなのかっていうのが URL が簡単に取れるのね。
ああのタイムスタンプ付きってこと？
タイムスタンプ付きとかそういうことじゃなくて、そのフラッシュのアプリ上にあの表示すべきっていうか、普通にシェアすべき URL とかそういうのが取れるのよ、ちゃんと、うん、そういう機能が全部あるわけ、うんうん、だけど HTML5 だとただプレイすることしかできないよ
ね、
うん
うん、ああなるほどね、
ネイティブの UI だからね。
そうそうそう、うん、プレイヤーしかないから、それのビデオが実際どこの URL でその YouTube 上にいるのかって探せないのよ、うん、そのビデオだけはもちろんシェアできるんだけど、うんうん、その YouTube のチャンネルに行きたいとかさ、この人のやつ他のも見たいとかって言った時にそれができないんだよ、
うん、
まあそれでも多分 YouTube の実装がしょぼいっつうか、
まあね、
そうなんかな、うん、HTML5 であ
れ、いや、まあ、ビデオプレイカスタマイズできるよ。
あ、そうなん、うん、あそう
できると思う。
じゃあ YouTube の人の責任じゃん。
そうだね、 YouTube の人のせいだね、
あと、ね、で
今日いるのかどうか
分
か
んないけど、あとで言っとこう YouTube の人てか YouTube 自体がなくなった方がいいんだよ、もうあんな時間を無駄にする、本当に腹立つ。朝とかたまたまさ Facebook でリンク見たりとかすると悲惨だよ、うん、
困るねあれ、
本当に
本当困るね、
うん、なくなればいいと思う本当に YouTube だけ。
ブロック入れようかと思う、自分のルーターに、ね、YouTube.com。
でもさ、やっぱテックトークとかも最近は YouTube じゃない？
確かにな、
だから見たい動画もそこにあるわけよ、
うん、確かに、
う
ん、
そうね、
うん、困るね。
YouTube はもう今ね、子供がさ YouTube にかけ、ね、見てる時間が長すぎるからさ、
YouTube、
う
ん、YouTube モンキーになってるからね、
うん、本当にモンキー、
本当にもう訴えてやろうかと思う
、はい、まあ OS10 というかね、周りはそんなところですか ね、
そうだね、うん、
じゃあ、 あのこれはキーノートで発表あるか分かんないんですけども、初日の午後かな、
うん、
あのステートオブザユニオンっていう、うん、デベロッパー向けのキーノートみたいなのあるよね、うん、あれも今年はストリームするみたいなんだけど、まあ、去年も知ってたかな、覚えてないけど、で、
去年はでもほら Swift はメインで発表してた、
メインでも発表してたね、うん、今年もまあ Swift のアップデートはあるとは思うんですけどね、
Swift2.0、
まあそうじゃない、 1.2 出たばっかだからそんな変わんないかもしれないけど、数字は2にするんじゃない、マーケティング的に。
うん、そんなでも
1.3 ってなんかえって感じじゃん、せめて 1.5 ぐらいにしてくれない
そうなん、 1.3 でも何でも
いいんだけど、
メンタルにずっとこう良くなってってくれれば、
まあ確かにね、うん、それはある、
それでいいと思うけどね、う
ん、まあ 1.2 から 1.1 から 1.2 とかも互換性は壊してるでしょ、
壊してる、うん、
だから別に 2.0 になするためにさ、互換性を壊したいから 2.0 にするっていう必要はない、
まあないね、確かにね、それはね、うん、単純にまあどういう数字をつけるかだけの問題だと思うけど、
Swift がオープンソースになるっていう噂はどうですかね。
なるかね。
いずれなると思うよ。
まあそうだね。
だって Objective-C が別にオープンソースでも別に何も困んないわけでさ。
まあ、
別に UI キット
とか
そっち側でしょ。
うん、結局ね。まあ、うん、そうね。
Swift そのものはで、ね、動くようになるけど、うん、別にランタイムが何もないとか。
そうね、うん、いや、Objective-C の時は例えば NSArray とかもなかったんじゃない？それこそ。うん、だけど一応今回はあれとかもあるから、もうちょっとだからそういう意味では使われるかもね。
だから普通にだから便利に使えると思う、うん、
確かにそれはいいかも。僕ね、うん、あのもっとライブラリ増えてほしい、スタンダードライブラリ。今ねマップとねフィルターとあとなんだレデュースととか、まあなんか5個6個しかないんだけど、
うん、
普通のほらファンクショナル系のやつってさ20個ぐらいあるじゃない、なんかいろんなやつが、
まあね、
うん、ああいうのが全部ないのが、まあサードパーティーとかにいっぱいあるけど、うん、標準で入ってほしいかなっていうのはあるかな。
確かにね、
うん、
あの辺使い始めるとなんかすごい急にこう 新しい言語を使ってる感じ出てくるもんね。
なんかね、全部書き換え方もあるんだよね。
なんかね。
普通のフォーループとか、あ、これマップで書けるじゃんとかつって、全部書き換えて。
なんかちょっとなんか、Ruby で遊んでた頃のようなね。
そうそう。
綺麗に書けるからさ。
しばらく C の脳だったのがさ、そうそうそう、もうここもうちょっと綺麗に書けるなとかってやり出すときりがないんだけど、うん。うん、
あれ、ダラーゼロとか書けちゃうのが、すごいよね。
確かに、
ね。なんか、暗号みたいに書けてさ。うん、
そっか。
うん。
X コードとかは、まあ、バージョンアップは順調にするんだろうけど、
うん、
特になんかこういうのが欲しいとかあります？
X コードはとにかく早くなってほしいかな。てか、まあ Swift 自体もそうだけど、
うん。
うん。コンパイル。
あと、その、保管とか。
そう、保管
や。真っ白になるのやめてほしいんだけど。
何真っ白って。
落ちるとさ、ソースキットかなんかが落ちるとさ、
ハイライト。もうそれだいぶなくなったじゃん。
でもあるよ。
うん、あるけど、あれはでも X コード自体の問題じゃないからさ。コンパイラが落ちちゃって、うん、っていう問題でしょ。
まあそうだね。
うん。うん、まあ、X コード大変だと思うけど、あんなでかいプロジェクト。
まあね。
ね、よく動いてるなと思う。
動いてると思うね。
うん、
あれ、マイクロソフトかなんかに発注してんのかなと思うね。
いや、
アップルあんなの作れるわけないでしょ。
うん、確かにね。うん、Swift も発注してほしいけどね。
そうだね。
マイクロソフト。
まあ、確かにこの間のね、MS のカンファレンス見ると、やっぱ MS、そういう言語とか開発環境を作るのすごいパワーあるなというのは、
ね、
う
ん、いや、あれはびっくりしたね。マイクロソフトすごいわ、やっぱり。
うん。
うん、方向はおかしいとは思うけど、
おかしいね。
方向はおかしいと思うけど、やっぱりやるとなると、やっぱりあいつらすごいわ。
うん、ようやるわって感じ、
うん。MS にアウトソース。
うん。
うん、いいね。
MS が作った、Swift コンパイラー MS が出したらめっちゃ早い
の
出てくる。
てかさ、Swift というか、まあ、これはだから、そのライブラリ、フレームワーク化の問題もあるんだけど、スピード、Swift のランタイム自体が速くない時があって、なんで速くないかっていうと、大体こう、あれをコンバートしてるとかなのね。だから API に渡すのは NSRA じゃないといけないんだけど、 Swift で NSRA 書くと書きにくい、キャストしないといけないから全部。だから Swift の普通のあれで書いてると、その何フレームワークとかに渡すときに NSRA に変換しないといけないじゃん。だから CRA からリストに変えてるわけじゃない、
うん、
でそれがすごいたくさん起きると、もうそこだけで結構パフォーマンスが落ちちゃうんだよね。
そうね。
でそれをこうなんかこうどうにかし、まあどうにかしてほしいで、どうにすればいいのかよくわかんないけど、まだ
API フレームワークの方もだからそういう人でも書くんだよ。
どんどんしていくしかないと思うんだけど、うん、そこはすごく無駄なコストなので、とっても。
でも多分そっち側でアレイとかもそういう人標準のアレイで動く、全部中も書いたらそっちの方が早いよ絶対に。
もちろん、
ね。やれだからさ。ね、だから、うん、まあメリットはあるから。
てかね、そもそもね、NSRA はアレイじゃなくてリストだから、
そう、
ね、スイフトにリストがあればいいんだと思うけど。NSRA 互換の。
うん。
そ、うん、したら、まあ、もしかしたら、普通にキャストするだけで動くようなのが作れるのかもしんないけど。てか CFRA か、要するに。CFRA の Swift ラッパーなんか探せばなんか GitHub にありそうだけど、そういうのもしかしたら。うん。そういうのがあると、そのキャストしなくていいから便利かなっていう。うん。それは。
あれは結構好きだけどね。あれも使えるの
は。うん、そうね。うん。うん、便利だけど、うん、便利だし API もこういろいろそれをアクセプトするのがあるんだけど、中では結局まだコンバートしてるから、
そうね、
うん、
結局ね、
それがまあだあれと多分ディクショナリもだと思うけど、うんうん、
あれはあれをすごいたくさん使うところではなんか結構あれだもんね、オブジェクティブ C でコード書いてるとこ結構あるよ僕、
うんうん、でもオブジェクティブ C のあれは結局さ必ず OBJC メッセンジセントしないといけないからさ、うん、それはそれでやっぱあんまり速くないじゃん、あんまりこうヘビーにやってると。まあ、あれの中だけでやる処理は早いと思うけどね。
うん。
うん、そういうのとか、まあ、あとリストがないのもよくわかんないしさ。リストなんでないの？リストいるよ。
そうね、
うん。
ないね。
うん。リストがないんだよね。うん、
あれではなくてリスト。
そう。だあれは、その、本当の C アレなので、うん、例えば、後ろに追加処理がすごい遅いのね。メムコピーしないといけないから。
うん。
うん、だから、でもリストはないからさ。うん。
そうだね、リストないね。
うん。なんでないんだろうね。不思議だけどね。うん。まあ、その辺？
うん。
なんかある？
いや、まあ、そんなとこじゃないですかね。
もうみんなそういう人だよね、多分ね。
じゃない？
1 年経ったから。
うん。
多分、Objective-C のコード出てこないよね、今回の WWDC。
ああ、セッションで、
うん、
いや、ないと思うよ。
だって去年もさ、うん、結構な量で、
そう、ね、
Swift、
半分ぐらい Swift で書いたもんね。
ね。
うん、そうだ、スライドの中は Swift かもね、もう。
でしょう、今年はもう、
うん、あれはまあ、だから、Apple がどれぐらい Swift 本気で考えてるかによると思うけど、うん、全部 Swift だったら、もうそれはサインだよね。
うん、
もうこうなりますよっていうね。うん。可能性はあるかも。
うん。
うん、
まあ、無駄なバグも取れるし、いい
と思うけどね、そうね、うん、やっぱり、うん。と思うけどな。うん、
いや、なんか去年の WWDC の時点だと、その SWIFT の存在自体が会社全体に知られてたわけじゃないから、うん、その全員がね、SWIFT にアクセスできる状況ではなかったみたいなんで、うんうん、その半分ぐらいは、まだ Objective-C のコードを使ってるとかもそう、ね、あったけど、うん、まあ、今年はそういうのは変わってくるのかな
っていう、ね。変わってくるかと思うね。うん、そういえば、フレームワークといえば UX キットってなかったね。フォトで使ってるやつ。
ああ。
UX キットっていう、フォトズで使ってるやつ。
それ OS10 でしょ
?OS10、うん。
UI キットみたいなので、OS10
うん、なんかシグネチャー的にはそうなんだけど、それをリリースするのかどうかみたいな。うん、でもタイミング的にはなんかちょっとあれだけどね、多分それまだ中、オブジェクティブ C だからさ。
中身はね。
うん、なんかでもこ、今もしさ、ここはなんか書き換えたいんだったら、Swift にするから、出ないじゃない、なんかまあ、その名前もよくわかんないけどね、UX キットっていうのもね。うん、
まあなんていうか、今更 OS10 のアプリのフレームワーク、出す意味あんのか、ま
あ、変える意味があるかっていうね、確かにね。
のもあるんですけどね。うん、
まあ、とはいえ、毎年毎年少しずつモダンにはなってんだけどね。うん、昔の古いやつとか全部、こう、デプリケーテッドになってるし。うん。だけど、まあ、大幅に変えるのは、まあ、ないんじゃないかな。それでまたバグってなんか直すのも大変だろうしな。うん。フレームワークも大きいし。
うん。
うん、
あれじゃない？あの、Swift でさ、みんな書いてさ、Objective-C からそれを使うっていう方向にした方が、今逆だからさ、
うん、
でいいよね。はい、ヌラブルとかいろいろとね、Objective-C の方でもできるようになってるからさ。
うんうんうん、そうね。うん。うん、でも、どれぐらいだから変えないといけないかじゃない？フレームワークを。
うん。
うん、結構あるよ。
まあ、ちょっとずつやればいいんじゃないの？
うん。まあね。
うん、フレームワークごと、少しずつ。
まあわかんない。でもまあ、実際デバッグしてる人はわかると思うけど、中半分ぐらい C++ で書いてるから、
うん、
意外とラッパーだけを書き直すんだったら、まあ、あんな大変じゃないかもね。もしかしたらね。
もしかしたらね。
うん。うん、びっくりするけどね、全部 Swift になりましたとか言われたら。
スタンダードのフレームワークが全部。
うん、全部 Swift になりましたって言ったら、相当びっくりするけどね。そんなことができるんだって、1年で。
でも、まあ、新しくなんかコード書いてる人とか、最近の人はみんな Swift で書いてる。
まあね、うん、プレイグラウンドでちょっと書いて、そこから書き始めるとかね、最近デザイナーでもこう、プロトタイプを作るのに、X コード使ってる人結構増えてて、うん。
Objective-C いいと思うけど、好きだけど結構。
いや、でも久しぶりに見ると本当わかんないね。
久しぶりに見るからだよ。
なんでスペースなんだろうとか思うけど、カッコの後がとか、ドットで関数呼べないとかさ、びっくりするよ。うん。
うん、
まあね。でも僕、よく、未だにスイフト書いてても、まずカッコから始めちゃうよ。カッコタイプ、カッコしたタイプしからなんかやり始めて、あ、違う違う。
そうですね。最初に言ってませんでしたけど、ナーンは行くんだよね。
そう。
会場
に、うん。
僕は行かない、
うん。うん。まあ行く価値があるのかっていうね、ビデオで全部見れちゃうし。
うん。いや、ラブとかに行けばいいんじゃないですか。
まあラボに行って聞くこともそんなないんだよな。
そう、無理やり。
ここ直してって言われて。
あの、ね、開発、あの、X コードのラブ行くと面白い。
なんで？
あんまり人がいなくて、あの、X コードの、あの、開発者とか結構、暇してんのよ。
うん、
だその人たちに X コードの話とか、うん、フレームワークの話とか、その辺はできるから、
うん、なるほど、
ね。その辺は面白い。
あとさ、なおは、その、会社のやつとかも、ウェブアプリみたいなのもあるじゃない、まあね、インストールできるウェブアプリみたいな。
そうそうそう。
そういうのは、だからサファリ島の人
とか。あれはね、サファリ、いや、あれね、毎年、言ってるし、バグレポートも10個ぐらい書いてんだけど、うん、全然な、だからそこがこのさっき言ってた直ってない場合なんだけど、何も直ってない。あれ、スプリン、だから僕はスプリングボードのチームをやってると思うんだけど、
うん、
そのフレームワークじゃないんだよね、きっとね。フレームワークとかじゃなくて。うんうん、だから、そこはもう半分ぐらい諦めてんだけど。うん、
まあでも直接行って触りの人に言うと。
うん、まあね。うん、で、一昨年も行った気がするな、行った時に。うん、聞いて、ああ、これね、直しとくよとかって言われて、3年直ってないから。うん、
あれ日本の人とかもあれなのかね、X コードのセッションのビデオとか見てるのかね。
見てんじゃない、
うん、
同じタイミングで見れるんだ、あれって普通に、
うん
うん。
最近はもう公開も早いしね。
そうだね。
うん、2、3日で見れるようになるから、う
ん。キーノートも同じタイミングでやるんだっけ。
キーノートはストリーミングするんじゃないだから、
うんうん。みんな日本の人あれちゃんと聞いて分かってんのかね。
何、どういう意味
あれだって、日本語で喋ってないでしょ。
ああ、英語ってこと、
ね、そうだけどさ、う
ん。時々中国語の翻訳が入ってなかった。
それあったね。
説明がね。
ウォッチのやつであったけどね。そうそう
そう、分かってんのかなと思ってみんな。
そう、まあ。
どうだろうね。
まあ分かるんじゃないですか、多少はね。
そうなんかな、本当に。
キーノートはわかるよ。
あ、そう。
だって、なんか動いてるのがあるからね、スライド。本当のデベロッパー側のセッションはさ、何も動いてなかったりするじゃん。うん。デモじゃない限りね。うん。ああいうのは、まあ、ちゃんと聞き取れないとわかんないかもね。
うん。一応、初日にキーノートがあるので、まあ、火曜日か水曜日に、リビルドはやろうと思ってますね。そうね。ナーンも、
うん、
出てもらって、ハクローさんと。
ハードウェア、なるかな、今年。
一応
去年なかったよね。1個もね。
Mac、う、Pro、ん、の予告があったんですか。
それ、一昨年、
うん、
うん。
そうそう。
そうね。
ハードウェアね。
去年は1個もなかったよね、発表ね、ハードウェア。
去年なかったな、
うん。
まあ、今年も、
ないだろうね、
一応、噂では Apple Watch、あ、じゃない、Apple TV が噂されてましたけど、出なくなるっていうリークが、
そういえば Apple TV のなんかアプリがどうとかっていうのもなんかあるね。
そう、 SDK もそうですね、
うんうん、もうなんかでもね、今の Apple TV もうなんかあのメニューが多すぎて何がなんだかわけわかんない。
そうだね、
うん、
あれはもう
どんどん消していくしかない。あれ
もう UI が
消せるの。あれ
消せる。
あ、そうなんだ、
うん、
非表示にはできるよ。
あ、そうなんだ、うん、
選んで長押ししていくと。
言ってよ早く。長押しなんだ。
長押し、
あ、
先週気づいた。
あ、本当、うん、
多すぎて探せなくてさ、まあ、これ順番を変えられないともうダメだろうと思って長押ししてみたら動かせて、
ね、うん、なるほどね、うん、
あと勝手にアプリが追加されていい場所を奪っていくんですよね。
そうそうそう、
あの HBO Now とか、ね、あと昨日つけたらあの Apple の WWDC の
あれ必ず入って
き て, 出 て, きて、うん、そこ邪魔だよと思って変えなきゃいけない。
まあ、ネットフリックスとムービーと TV ショーしか使ってないからな、僕の場合はな。うん、
まあ、Apple TV の SDK が出るんだったら、僕はまあ、嬉しいというかね。あの、プレックスみたいな。
確かにな。
リモートのアプリが使えるようになれば。
うんうん、
今 ね、僕使ってるんだけど、あの、トレーラーアプリの DNS を書き換えてやるっていう、なんかめちゃくちゃな方法でやってて、もうすっごいインストールめんどくさいんで、それはなんとかしてほしいですけどね。うん
う
ん、
面白そうだけどな。
Apple TV って面白いことに、多分 Apple のデバイスで多分かなり限られたマイクロ USB がついてるデバイスなんですよね。
え、本当？
うん。
え、そんなついてたっけ？
で、あの Apple TV にプロキシーとか VPN は使えないのかな？プロキシーとか DNS の書き換えとか SSL サーティフィケートをインストールするのは USB を使うんですよ。
うん、
マイクロ USB が。で、マイクロ USB の端子が後ろについてるんだけど、HDMI のもう真下についてて、HDMI とマイクロ USB はほぼ絶対に同時にはさせないようになってるね。
うん、
めっちゃ使いにくいんだけど。
でもそれわざとそうしてるってことじゃない？
可能、そうだね、多分ね。
同時には使えないようにね。
うんうん、
へぇ。
で、Mac につなぐと、なんか、Apple TV アシスタントみたいなアプリがあって、
ほんと？
そこにこう、
知らんかった。
サーティフィケートとかを流し込むんですよ。
へぇ。
ほんと？
うん。
なんでそんなマイクロ USB なんていうわけなかんない
も
ん。
TV の SDK とか出てきたらそれも作んなきゃだよってめ
ん
どくさ。
作んない。作らない、何も。
作らない、うん、ひらがにとかいらない
よ。確かにさ、
いらない、
開発どうやんのって言った時に現行の Apple TV だったらテレビに出力しながらマイクロ USB でコード流し込むこと不可能でしょ。
不可能だね。だから新しいハードいるよね。
うん、
ね、
そうそう、うん、から SD カードとかもないじゃん、当然のことだから。
そうだな。
だからそれも考えるとね、
うん、うん、Wi-Fi 経由じゃないだから。
まあ、それは、テストフライト経由。
いや、てか、まあ、そうそう、そういう感じ。
うん、iTunes に Wi-Fi で。
テストフライト経由のデバッグないよ、それは。それ、実機だから、ただの。
そうか。
うん、いや、でもその iTunes で、ローカルにいる iTunes から、
うん、
して
くれ
る。
そうね、
なるほど。Wi-Fi で、Wi-Fi でやるんだったら、ちょっと遅いだろうけど、相当。でもまあ。
ウォッチはそうだよね、だってね。
うん。
うん、ウォッチ遅いしな、アプリ入れるのな、すごい。うん、あれでも遅いのは、Wi-Fi のバグだと思う、本当に。
そう、
うん、Wi-Fi が遅いんじゃなくて、
うん、
ハンドオフとかさ、あのなんだっけ、エアドロップ、
エアドロップ、
時々ものすごい遅いのよ、その
ウォッチ。
いやいや、例えば電話から Mac とかでも、
あ、
ファイルを写真1個転送するのに、
いや、エアドロップなんて全然見つけられなかったりするしね、送っても、ま
あ、それもあるけど、
もあるし、
そう、それは多分 DNS の問題だと思うんだけど、つな、うん、がってても、例えば写真1枚送るのに普段だと1秒とかしかかからないのに、なんか15秒とかかかってすごいプログレスがすっごいゆっくり動いていくみたいなとかあるから、なんかがおかしいんだよ。であれもバグだから直せばもっと良くなると思うんだけど、
うん、
うん、だからウォッチが遅いのも多分そうだと思うんだけどな、うん、
ウォッチ、そういえばリストアした1回。
あ、そう、
うん、
なんで
リストアするとね、いろいろ治るよ。
何も壊れて
ない。壊れたら、僕壊れたからさ、僕テキストがさ、送れなくなったからさ。
そうだね。やってて、うん。
テキストがっていうか、iMessage メッセージができなくなった。
そうだね。
テキストしかできなくなって、散々いろいろ調べて、わかんなくて、 頭来てアップルの人とチャットしたの、
うん、
そしたらリストアしてみようって言われて、
へえ、
マジでって言ったら、まあ、あのね、リストアするとね、全部最初にバックアップするんだよ、ちゃんと。
うん、
あのだから完全に元の状態に戻せるんだよね、データ的には。
いや、それでも元の状態に戻すと悪い P リストが戻って
そう、だからそう思って、そうって聞いたらそうじゃなくて、うん、単純にそのアプリケーションが持ってるデータだけがバックアップリストアされるから、うん、それ以外の設定とかは全部完全にあの元に戻るから、
なるほどね。
やってみようって言われて、もうあんなすごい時間かかるんだけど、うん、やってみたら、
治った。
治った。うん、全部きれいに治った。
うんうん、
おかしくなったらそれやるという。あとBluetooth か。Bluetooth がおかしくなるからよく。
うん。
Bluetooth がなんかブチブチ切れたりとかすると、なんか近くにいるのに、あの、ディスコネクテッドになったりとか、うん、フィンガープリントで起きなくなったりとかね、うん、いろいろあるんだけど。
まあ、Bluetooth、まあな、Bluetooth 自体がな、2.4GB がもう込みすぎなんだよ、きっと。
まあね。
うん。Wi-Fi も 2.4 の Wi-Fi も使えないじゃん。
使えないよ、
ね、スペック通りの速度どころかさ、 11G の速度ももう出ないよ。
いや、そう、僕も昔 Apple TV を 2.4 で使ってて、もう再生が全然始まらない。
そうだよね、うん、
あのサンフランシスコの家住んでると、もう Wi-Fi のアクセスポイント多すぎて、
うん、多すぎだよね、
うん、でチャンネルのね、あの好き具合を検索できるアプリとかあるんですけども、どこも激込みで、
うん、
でまあそれ5ギガに変えたら、まあ少しは良くなったけど、ね、うん、
まあだから新しい周波数帯いるんじゃない、そろそろ。
それ AC とかではダメなの？
ん
?11AC。
あれ違うの？周波数帯が。だから周波数帯自体が混んでたら意味がない。
まあそうだね。
もうね、うん。まあ 2.4 は他にも使ってるしさ、電子レンジとかさ、うん。うん。
電子レンジつけるとね、ネットが止まるっていうね。
そうそうそう、う
ん、昔からよくある、うん。あれだけど。
まあ、5ギガで。使えば
5ギガ飛ばない
ね、飛ばないっていうね、壁とかを越えられないとか、うん、
壁抜けられない。
でも目の前にあるでしょ、キッチンは大体。
うん、まあ必ずしもそうではないよ。
ああそう、
うん、
トイレとか行ったら
もう僕は家に2個置いてるけどね、Wi-Fi ステーション届かないから。うん、
まあね、そのどうでしょうか。
そうね、
はい、
う
ん、もうこの部屋はかなり
暑い
暑いくなくなってきましたので、
どれぐらいやってんの今、
クーラーが欲しいね。
うん、クーラー、そうですね、1時間20分ぐらいやってます。
あ、本当そんな長いんだ、
はい、
うん、
さっきも言いましたけども、昨日との次の日もしくは水曜日にあの放送したいと思いますので、またスケジュールの方はリビルド FM/live から見てみてください。ショーノートはリビルド FM/95 から見れるようにしたいと思います。
95なんだ。
そうですね、100がだんだん近づいてきました。
すごいね、よくやってるね。
回目のゲスト誰だろう、今から予想しないと。
流行ある、
はい、うん、そうですね、そんな。
ようやってるな、しかしこれも本当に大したもんだわ。
うん、
本当ですよ、うん、はい、そんなとこです、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
は
い、
どうも。